1節から15節までを通してヨハネ14命の注釈と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。5000人の給食というふうによく言われている奇跡ですね。給食っていう言葉はですね、いいのか悪いのか、つまりそれぞれにご飯が与えられるということを言うんですけれども、どうも私の中では学校給食のイメージが非常に強くてですね、なんかこう配膳物を持ってこうやって並んでこう何かもらうみたいな、そんなイメージがあるんですけれども、まあそんな感じじゃないんですよね。今日のところでは、イエス様が5つのパンと2匹の魚を、なんと、約男性だけで5000人、女性や子供を入れるとおそらく1万人から2万人ぐらいの人たち。先ほどジャンボリーの報告を私たちも受けましたけれども、まあ、そこに1万4000人ぐらい集まるっていうんですから、大体それぐらいかもしれませんよね。そういう大勢の人たちに、イエス様が、そのたった5つのパンと2匹の魚を分けたっていうところをですね、ご一緒に学んでいきたいと思うんです。イエス様のところにたくさんの人たちが集まっておりまして、もう場所的にも周りに、お店はない、村も遠い、そういう場所で、また時刻的にも時間的にももうそろそろ解散して、それぞれ自分たちでご飯を買ってもらわないと困るなというそういう状況でした。弟子たちは人々のことを気遣って、このままイエス様のところにいたら彼らはきっとひもじい思い、お腹空かしてしまってかわいそうな思いをする、だからもうイエス様解散させましょう、それがみんなのためですよ、まあそういうふうに言うわけです。けれどもイエス様は、それはかわいそうだ、でも私は今ここでご飯を食べさせたいっていうふうに言うわけですよね。それでピリポという人に、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかみたいな、とんでもないことをイエス様は言うわけです。ピリポはですね、そういう状況の中でこう考えました。彼は雰囲気でですね、いやいや、そんな無理無理無理無理、私だとそう言うんですけれども、ピリポは違うんですね。まず彼はどのぐらい人数がいるか数えます。そして一人どのぐらいパンを食べて、そうだったら一人だったらいくらぐらいいるか掛け算をしまして、イエス様200デナリでも足らないですよというわけですね。つまり200デナリっていうのは、私たちの年収でいうとだいたい5分の4ぐらいの金額ですね。もうとても足りるわけがないというわけです。そこにですね、アンデルという別の弟子がありまして、彼は人々にですね、ご飯がありませんかと聞いて回った。ところがですね、出てきたのは少年が持っていた大麦のパンが5つと加工した魚が2匹。大麦のパンっていうのはですね、小麦のパンよりも、まあ、グレードが劣ると言われていますね。つまり貧しいお弁当だったわけなんです。しかもですね、こんなに大勢で何の足しになるか、もうアンデル自体もですね、こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって言うんですよね。私がつけたお弁当の名前は、それが何になる弁当ってね。まあだからどうした弁当っていうのもいいんですけどね。そういう弁当が差し出されたわけです。イエス様はですね、なんとそこでですね、パンをこう感謝して、そして魚も感謝して、その後はどういうわけか分かんないんですけれども、増えたんですね。増えて行き届いた。もうこれも奇跡です。一人一個ずつある。いや、一個どころじゃない。一人一人がですね、もう満腹して、もう食べきれないっていうぐらいまで食べた。そしたらですね、なんとパンだけで12のカゴにいっぱいになった。そんなに余ったっていうんですね。もう本当に奇跡です。ある人はこういう奇跡っていうのは到底も信じられないと、これは何かもう全然違うことを言ってるに違いない、これは奇跡じゃなくてこういうことだったに違いないということでこう言いました。弟子たちがですね、ご飯ありませんかって言ったところに、大人たちは実はご飯持ってたんだけれども、自分がありますって手を挙げちゃったらこれ取られちゃう、だからとても自分のものだからありますとは言えなくて自分のもの持ってた。ところがそういう自分たちのですね、差し置いてというか、自分たちをよそめにですね、少年が堂々とこれがありますと言って差し出した。 大人たちは恥ずかしくなって、いやー恥ずかしいことをしたということで、自分たちの持ってたお弁当を分けて、そしたらたくさん余った。でもですね、これは違うと思いますね。この後人々はイエス様をですね、無理やりに連れて行って、こんなにすごい奇跡をするお方は私たちの王様になってもらおう、私たちはもうこのユダヤの国から独立して、ローマの国からも独立して、このイエス様を中心にしたそういう国を作ろうじゃないかということで担ぎ上げられそうになってるんです。自分たちのご飯をですね、こっそり分けたらこんなことしませんね。この時本当にその奇跡が起きた。でもどうやって起きたんだろうなって私は気になるんですね。パンをですね、裂いたんだけども、また2個のパンになるみたいなですね、そんな風になったかもしれません。またはパンをですね、巨大化させて、それをなんかパパパパと切ったら、それが一個一個のパンになったとか、よくわからない。もうこれは私たちがですね、イエス様を信じて天国に行ってですね、イエス様、あの時の種明かしを教えてください、やってくださいって言ってやってもらうしかないなと思うんです。ジャンボリーでもそうやってご飯が食べれたら楽ですよね。この奇跡がですね、何を言ってるかっていうことです。この奇跡は何を教えているのか。私たちにイエス様が与えてくださって、このパンと魚が命を象徴している、イエス様の命を象徴しているということなんです。もっと言いますと、イエス様という命がこのように大勢の人々に与えられる、そして人々が満腹してなお12のカゴにいっぱいになる。12のカゴという、12というのは完全数ですね。つまり12のカゴにいっぱい余ったということは、これは完全に余った、つまり言葉を返せば完全に行き渡る、そういう誠の命のパンというものが世に来られたんだということをここで意味するものなんです。でも私がこういうふうに言っても、ああ命のパン何それみたいな感じでですね、よくわかんないと思うんです。人々も実はそうでした。よくわからなかったんです。だからイエス様を王様にしようとしたわけですね。でも私たちは今日のところで正しくイエス様が伝えておられることを受け取りたい。二つの事柄があるんです。一つはこの命のパンであるイエス様を私たち一人一人が味わわなければならないということ。このことからご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、じゃあこの命って何か。そりゃ生きているから命でしょ、ご飯を食べるからそれが命じゃないですか。確かにそうですね。魚釣りをですね、岡山来てから教えてもらってするようになったんですが、そのことを通して痛感したのは、私たちは命を食べて命がつながっているということです。植物にしても動物にしても魚にしても鳥にしても、命がそこで失われたことによって私たちはそれを食べて命を得ている。ああなるほど、食べることと命を得ることっていうのは本当に深い関係があるなってことを思わされます。でもここで言ってる命っていうのは、そういう私たちが食べ物のことだけを言ってるんじゃないんです。ここで言ってる命というのは何かと言いますと、例えば私たちの生きがいの問題、本当に私って生きている価値がありますかということであるとか、私が生きて生まれてきた意味って何なんでしょうかとか、私はいろんなことで思い煩いますし、人を恨みますし、怒ったりしますし、そういうやるせなさというか、もうどうにもならない自分のそういう気持ちを抱えるんですけど、それはどうしたらいいですかとか、どうも心が空っぽなんです。楽しいことをいっぱいやっても、いろんな新しいことを次々とやってみても、どうも一時は満たされるんですけど満足できないんです。何か足りないんです。そういう欠乏感、そういうことだ。これはですね、6週間の旅をやった時にディック・ウォーレン先生がこういうことを書いてるんですね、あのテキストの中で。 私もそうだなと思うんです。もちろんこの世界における食べ物の食料問題というものも大きいですね。そういう心の問題だけにしないで、やっぱり物質の問題も取り扱わなきゃいけないと思うんです。でもあまりにも広範囲になりすぎるので、今日第4礼拝でですね、私この食料問題のこととか、そういうことに少し触れていく、そういうメッセージを同じ箇所から用意しています。そちらで語りたいと思いますが、今日は私たち の, その人間の心のことをまずここで語りたいと思うんです。そういうふうに私たちの心が何かどうも足りない、心の中に穴が開いている、満たされない、そういう気持ちを持つ。私たちはそういう時にできることというのは二つあると思うんです。一つはピリポがやったこと。ピリポがやったことというのはどういうことかというと、分析です。これをここにどういう人たちがいます、そしてどういうお金が必要です、それがあればこういうふうに解決します。分析をして、そして戦略を立てて、こうすれば解決するっていう事柄を示せるけれども、その中身がなかった。私たちも例えば本当に悩みを抱えた時に、誰かに悩みを聞いてもらう、相談に乗ってもらう、話を聞いてもらう、カウンセリングというところに行く、いろんな事柄をして、または自分でですね、いろんな本を読んで、自分の心がどういう状態なのかっていう事柄を分析したり、知ろうとしたりすることができます。でもそこまで。もう一つのことはアンデレがやったこと。アンデレがやったことというのはですね、自分にできることをするということです。本当にこれがどんな私になるかわからないけれども、あの人悩んでるみたいだから差し入れをしてあげましょう。一緒にお茶に誘います。ちょっと遊びに連れて行きましょう。まあそういうことですね。できることをする。でもそこまでなんです。私たち人間が、この自分の心が暗くなってしまうこと、自分の心の中に大きな闇が入ってきてしまうこと、そういうことからに対してできることっていうのは限りがあるんです。でもイエス・キリストというお方は、この奇跡で示されていますように、どんなに大きな必要があったとしても、その必要を全て満たすことのできるお方なんです。私の心の必要をイエス様は満たしてくださる。私だけでなく、あの人もこの人もイエス様と出会うならば、その心の必要が満たされていく。それがここで示されている奇跡の意味ですね。イエス様はそのために十字架で死なれたんです。私たちがイエス様から心の平安をいただきます。イエス様を信じていくと、もう一人じゃないということはよく分かりました。イエス様を信じるならば本当に罪が許されると分かりました。たくさんの恵みをいただくんです。でもたくさんの恵みをいただくんですけれども、実はそこではイエス様と私たちの間に交換が行われているということを私たちは知らなければなりません。イエス様は私たちに罪の許しをくださいます。でもそれはイエス様が私たちの罪を引き取ってくださったから、私の罪とイエス様がくださる許しというものが交換されて与えられているんです。私がイエス様から命をいただく、ああ生きていてよかったんだ、私はこれで生きていけるんだ、私はイエス様と一緒に歩んでいけるんだ、そういうふうに思えるようになるということは、実はイエス様があの十字架で私たちの死を引き取ってくださっているから、そういうふうに命が与えられているということを忘れてはなりません。ただでもらってるんですけれども、その背後にはイエス様の犠牲があるんです。この教会で聖餐式というものをします。そこで配られるものは、パンと、またブドウのもので作った杯ですね。実は、このヨハネの福音書の中で書いてある5000人の給食というのは、この聖餐式と非常に近い事柄としてこの記事には書いてある。それは6章全体を読めば分かりますし、または4節や11節を読めばその片鱗が見えてきます。私たちがここで覚えなければならないのは、イエス様が私たちの身代わりとして死なれたということ。 それを私たちはどういうふうに受けているかということが問われているわけですね。そこで注目したい言葉は食べるという言葉です。ここで人々はパンと魚を食べました、まあ、魚はですね、加工された魚で、これが煮た魚だったのか酢につけたものだったのか焼いたものだったか分かりません、分かりませんけれども、とにかく食べた。実はですね、聖書全体を見ても食べるという事柄がとても大事なこととして上がっているんです。生産式でもですね、パンとその杯をですね、一人一人いただきます。でもそれをですね、何かこうやってそれに向かって礼拝するとか、それを拝むとか、それを大事に持って帰って1ヶ月間家に保存するとかですね、それをご神体にするとか、そういうことじゃないわけです。それを食べろと言われる。過ぎ越しの食事の時にも、旧約聖書の話ですが、イエス様は、神様は子羊を食べなさい、また煮がなを食べなさい、種の入ってないパンを食べなさい、食べるということを通して神様は大事なことを私たちに確認しようとさせている。私たちがですね、物を食べるという時には、意識的にか無意識的にか分かりませんけれども、五感を使っています。私たちの手の感覚、目、耳、鼻、そして舌、すべてを使います。もっと言うならば、この顔面のですね、筋肉、またはこの骨や、この顎の周りの骨格の仕組み、そういうのが全部ないと、食べることは難しい。私の友人で顔面神経痛になった人がありました。顔の半分だけですね、言うこと聞かないんです。その人が教えてくれたんですが、物を食べるけれども半分は味がするけれども半分しびれてるから、もう何を食べてるか気持ちが悪くてしょうがない、そう言いました。本当に食べるっていうことは、もう体全体でやることですね。また料理を味わうというときに、私たちはもっとその料理を味わおうとするならば、なんか神経をこう尖らせるというか、集中するというか、その人はどういうふうな気持ちでこれを作ってくれてるんだろうか、どういう手順でこれを作ってくれたんだろうか、どういう食材が使われてるんだろうか、またはその食べる場所の雰囲気、食べる人とどういう人たちと食べるか、そういうことが全部含まれてきますね。食べるということは非常に人格的なことなんです。その人を知るというようなところがあるんです。それを私たちがイエス様を信じるということに当てはめるならば、どういうことか。私たちはそうやって食べるようにしてイエス・キリストを信じようとしているか。私たちはイエス様というお方を人格的に、人生のすべての局面にわたってイエス様というお方をお迎えして、そしてそこで知ろうと信じようとしているかということがここで問われているわけです。命のパンであるイエス様をそのようにして味わいなさい。それは詰まるところ、イエス様というお方をこの日曜日だけお会いするお方でなくて、月曜日から土曜日もイエス様と一緒に生きるようになること。そしてそれだけでなくて、イエス様とですね、友人関係というか信頼関係というか、自分が友達とですね、深いことがだんだんだんだんこう分かっていくように、イエス様というお方もだんだんだんだん分かっていく、イエス様の考えもだんだんだんだん分かっていく、どういうことが従うことで、どういうことがイエス様が望んでおられることかということも分かってくる。そういうふうにイエス様と関係を育むようにして、イエス様を知りなさい、そのようにして命のパンを味わいなさいということが、まずここで私たちに言われていることなんです。ヨハネの4章でイエス様はサマリアの女性に会われましたけれども、そこでも命の水というふうにご自分のことを言って、私が与える水はその人のうちで泉となります。イエス様をずっと味わい続けることができる。ここでも12カゴのパンの余りを示して、私はあなたが生きる間ずっと味わい続けることのできる、あなたという人の人生を 完全に満たすことのできる、そういう命のパンだ。あなたの人生をかけて、あなたが与えられている時間をかけて、あなたが持っている全てをかけて、イエス・キリストを知るように、イエス・キリストをそのように信じていくようにというふうに、私たちは今日一つ招かれているわけですね。二つ目のことを話します。それは何かと言いますと、イエス様は私たちにこのパンを配るものになってもらいたいということです。パンを配る人になってもらいたい。イエス様が私に命のパンをくださった、そこで終わりではなくて、私自身もまたあの弟子たちのようにパンを配るようになる、いやあの少年のようにパン弁当を捧げるものになる。よくよく考えてみますと、聖書には書いてないことですけれども、2万人の人たちにパンと魚を配るというのは大変な作業だと思います。12人でやるんです。どんだけ大変だったか、もう本当にですね、奔走したと思いますね。でも弟子たちはそのために一生懸命やった、そうやって自分を捧げたんです。この時この少年が小さなこのそれが何になる弁当をですね捧げたから、これが起きた。捧げなかったらどうなっていたか、この奇跡はなかったわけです。弟子たちがこの時に無理だ、イエス様も増やしちゃってもうって言って動かなかったら食べられなかった。弟子たちが働いたから人々は食べれた。今日の私たちのですね中にもやっぱり同じことが起きていると思うんです。この5000人の給食の奇跡は今教会という場所で起きている。つまりそれは私たち一人一人がこの教会の中でできることをする、それが教会学校の奉仕であろうと、または食事の奉仕であろうと、掃除であろうと、または私のような牧師のような立場であろうと、いろんな働きがありますけれども、それぞれに捧げているんですね。自分を捧げているんです。第4礼拝、私が任されてからもう10年経ちました。今もう青年のリーダーたちが立ってどんどんどんどん準備をしてくれます。あの総額のために1時間準備をする、そしてその後の第4礼拝に出る、または青年会たちも、青年会の人たちも土曜日に集まって掃除をする。今日何人来るかわからない、ああ一人来た、自分だけじゃないとわかった、ああよかった、たくさん人がいる、今日はたくさんだから早く終わる、よかった、そんな思いで掃除をする。その時間私たちは自分を捧げるんです。捧げているからそれがこの礼拝を行うということにつながって、それが一人一人がイエス様の命をいただくということにつながっていく。私たちが家庭の中で、職場の中で、またその地域の中で、私はクリスチャンですと言って生き抜いていく、そこで誰か別に自分を通して教会に来た人はないかもしれない、でも私はクリスチャンですと言いながら生きていく、それが回り回ってどこかで実を結ぶということはたくさんあるわけです。そうやってイエス様の命が人々に届いていく。私も牧師をさせていただくようになりましたが、牧師になりたかったわけではありません。牧師をやれば成功するという可能性を感じて牧師に手を挙げたわけではない。正直私が牧師になったところでそれが何になるのかという思いで献身をしました。卒業して教会に使わされてまた同じ思いを味わいます。こんなに大勢の町の人々の前に、こんなに小さな教会で、この小さな私がここにいて一体何になるのか、 あの何になるのか弁当を自分自身に重ね合わせて本当にそう思う。けれどもそこでイエス様に捧げていくときに、その教会の人たちを通してイエス様の命がだんだんだんだん広がっていく。この5000人の給食の奇跡はそういう形で今なおこの教会を中心に今ここで起きている奇跡でもあるんです。私たちはそのために自分を捧げるように招かれている。今日の聖句というもの、本日の聖句というものをこの週報の中に書いていただいてますが、ヨハネの12章の24節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。ではどうぞ。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし木によって死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、私という一人の人間がここでイエス様に自分を捧げなければそれは一つのまま何も起きません。あの少年がお弁当を捧げなければ、それはそのままお弁当、そのお弁当は少年の口に入っていたんです。一つのままでした。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。私たちが捧げるならば、そこから豊かな実が結ばれていく。この5000人の給食の全く同じ意味合いを持つ、そのイエス様の命が広がっている奇跡が、今日もこれからもここで行われていくのです。期待して捧げるものでありましょう。お祈りします。お優しい天のお父様、5000人の給食といわれる、この命の給食についてご一緒に学んでまいりました。私たちがこの命をどのようにいただいているか、また自分自身をこの命のためにどのように捧げているか問われたことです。私たちのこのただ中でなお同じ奇跡を行ってくださるあなたがここにおられますから、私たちはあなたを深く知り、またあなたに捧げて用いていただくことのできるものであらせてください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。